リオカーストマンスリーディップアップ
皆さんご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオファーストマンスリーピックアップのお時間がやってまいりました。今日のロケ日は8月5日。こちらは、小金井、東京都小金井にあります、江戸東京建物園の近くからお送りしてまいります。私は、免除です。今日はすっごい、また真夏日でして、とっても暑くてうだるような朝ですが、皆さんも決して熱中症とかにはならないように水分補給をしてください。では、はい。
キレイディレクターです。今日は暑いな、本当に。ヒロンさんも汗だくだね。もうなんでか、酢豚って感じになっちゃってるよ。
夏バテモード一直線の、ヒロンこと、ヒロンです。今日は、水が手放せないですね。キレイディレクターは、ファントムエンジンですか？こんな時に。僕は水ですよ、水。はい。一番中間なのは、やっぱり、メンジョーさんの若武者の茶ですね。はい。ということで、マンスリーピックアップ、よろしくお願いします。
前回のロケ日が、6月24日だったかな、茅ヶ崎の里山公園でやったやつ。それから、本日8月5日までに起きた話題ということになりますので、今回は、2007年7月の話題を中心にお送りしてまいります。では最初のお題に行きますけれども、何でしたっけ、キューマさんが、原爆投下はしょうがない発言ですか？それと、あと赤木農水大臣の事務所費がうんたらかんたらとか、結構、閣僚がなんか叩かれたっていうか、なんか変ですけれども、そういうのが結構多くありませんでした？
二重処理だったかな？レシートが、領収書がもう2枚もあって、絆創膏は一体何だったのだろうか。全然ちょっと最近新聞読んでないんで、わからないんだけど、ヒロンさんはちょっと、そういうところは見てんのかな、あの人。
呆れて物が言えませんね。初めに、原爆はしょうがないで、農林水産大臣の、事務所経費の問題、そして、もう一つが、某外装の、アニメ好きな外装の、アルツハイマーは、でも分かる発言。これが多分3本セットなんですけど、閣僚不祥事の。キューマ防衛大臣のしょうがない発言っていうのは、結構すごい、被爆者言わせれば、何言ってんだ貴様みたいな話なんですけど、ただ国際的に見ると、ちょっといろいろ、原爆をどう、の、落としたっていう解釈の是非をめぐって、すごいかなり意見が分かれてるっていうところがあるんで、そこのところも見ながら、ただし、その、部分っていうのは結構やっぱりね、戦争の正当性から出てる問題だから、結局、なんだろうね、原爆がどれだけ、将来、今後の科学の発展とか、政治とかに、禍根を残すものであったかっていうところが、全くなんか実際問題として認識されてないかなと思うんですよ。やっぱりしょうがない発言は良くなかった、あれは、本当。赤木のオディス・サダージは、あれはもう本当、一回ね、自分で、やめた方が、一番手っ取り早かったと思うよ、あんな。直前の直前までね、最後引導渡されたみたいですけど、絆創膏貼ってみたいな、殴られたようなね。うん。アルツハイマーについては、ちょっとあれはなんか、安倍おろしでやったっていう噂もあるから、ちょっと何とも言いようがないです。はい。
そうですよね。で、結局さ、赤木さんはこの間の参議院選挙で、以降でしたけど、なんか辞めるって言って、キューバさんは、もう参議院選挙前に辞めて、ですね、今回の引責辞任として。でもね、なんか最近、やっぱり口は災いのもとと言いますか、1月に柳沢厚生労働大臣がいた、何でしたっけ、女は産む機会？あんなのも結構話題だったのもありましたし、やっぱり、なんだろうね、軽い気持ちで言っちゃいけないっていうことなんでしょうかね。
なんか、本当失言多いな。これも、安倍の人事センスが、伺われるのかな。いいや、そんなもん。
明らかにね、もうちょっとまずいよ、あれは、ほんと。管理、任命責任の問題は当然問われるんだけど、そこの任命責任に対しての適切な処理とか、 もうやってなくて、それからサイン、次に多分やるだろうと思うんですけど、サイン戦の話とか、あと、不信任の話とかに繋がってくるんですよね。わけもわからず会期延長したとか、はい。
あ、まあ、ちなみに一応参議院選挙につきましてはまたあとであの説明紹介いたしますが、まあ、そういうことですので皆さんも発言には気をつけましょう。では次のニュース、次の話題ですけれど、なんか最近さ、中国製のさ、食料品だのなんだのでさ、なんかなんだっけな、禁止農薬っていうかちょっとよくわかんない禁止物質とか含まれていたとかで結構話題になってることありませんでした？
確かまあ、わしね、この間ちょっと NHK つけたところ、まあ、チャイナフリーっていう制度をアメリカが導入してるらしく、中国製のあの原料は一切使わないっていう、まあ、そういう風な制度で、まあ、世界的に見ても、まあ、中国製ちょっとやばいんじゃないのっていう状態だよね。海賊版も含めて。
まあ、ちょっと経済問題的、政治問題的な問題はあるんですけど、ただちょっと中国製品がちょっとあんまり良くないっていうのは確かにあって、本当象徴されるべきは、ダンボール肉まんの誤報ですけど、それ以外にもやっぱりね、残留農薬の問題に、あと、おもちゃから、必要、許容以上の、鉛だっけ、金属物質が検出されたとか、本当になんか人体的な、影響が出てるっていうところが、品質管理的に、非常に厳しい局面に追い込まれてるのは確かですね。本当ね、今は本当、発展すればいいっていうだけじゃなくて、品質要求についても問われてるっていうところがあるから、そこをどう乗り越えるかは課題だと思います。
そうですよね。ちなみにうちのお袋はよく中国産のうなぎですか、あれがあんまり良くないということで買わなかったんですよ。それで今回確かうなぎに関しても何だったっけな、なんかわかんないけど、なんか餌かなんかの問題だったかな、か海か水質の問題だったかで、なんか良くないっていうのが結局明るみに出ちゃって、なんか今うなぎ、なんか今回先月の30日土曜の牛の日がありましたけど、それで中国産のうなぎの販売制限をすることによって、なんか影響が出るとか出ないとかっていうのは言ってたことはありましたね。
ね、前ね、なんか中国のなんか映像か、NHK スペシャルかなんかがあって、で、これが中国の今の中小企業ですとかって、これに15年ぐらい前のやつだから、なんとも言いようがないんですけど、いきなりなんかさ、まあ、滅菌してるんですよ。そしてメッキしてる排水、垂れ流しになってるのがそのまま映像で出てくるの。はい。それで、どう考えてもその中に生産カリ入ってたろうとかって思いながら、ちょっと気になってますね。そういうのを使いながら、中華料理に水に再利用してるのかなって、ちょっと不安です。
ああ、なるほどですね。ちなみに、さっきの話題になった段ボール肉まんについては、あれが本当って、じゃなくて、やらせだったことで、むしろ愕然とされました。本当にそういうのがあったら、なんか納得するんだけど、ちょっとね、あれはもう1月に話題になったあるある大事典の熱動よりもひどいとは私は思いましたね。じゃあ、次の話題に行きますけれども、まず、こう、自然災害について二つの話題。まず一つは、なんか台風4号がなんか4月の3連休の時に、特に九州とかを中心に直撃して、なんか大きな被害を受けたっていうのがありました。なんか話によると4月では、観測史上最大級とかいうふうにおっしゃってましたよね。結構、まあそれでまあ被害を遭われた方々には大変申し訳ありませんけれども、まあ、新しく復興できるように頑張ってください。ちなみに K ディレクターはどう思いますか？
まあ、毎度のことだからな。まあ、自然災害についてはもう、まあ、これは天の意志としか言いようがないから。まあ、後に新潟中越沖地震のことについて、まあ、触れると思うけど、まあ、あれも、まあ、あれで、まあ、柏崎原発の被害対策がどういうふうになっているか。まあ、そこのところも、まあ、十分に話し合、議論されなければならないですしね。
まあ、自然災害的にはもうちょっと仕方ないっていうところはあるんですけど、でもね、やっぱりそういうのが毎回来るっていうのが日本だから、日頃の備えみたいなものはかなりしっかりやってるはずなんで、本当ね、それでいろいろまた大きな災害とかが毎年繰り返されてるっていうのは非常にお悔やみ申し上げるし、お見舞い申し上げたいというふうに思います。はい。
まあ、台風については、まあ、今回、これで終わりにしますが、もう一つの話題、今、先ほど K ディレクターさんからも話した通り、7月16日の午前に、新潟県の、柏崎とかを中心とした新潟県中越沖地震がありました。これを見て、まず私が真っ先に思いついたのは、3年前のあの、新潟中越地震ですね。あれもう、なんか、まだ、あれが起きてからまだ3年も経ってないんですよ、あれ。それで、また近くで大きな地震が起きたっていうのも、なんかあの辺地震多発地帯になってるのかなと思いましたね。あ、もちろんこれは3月の能登半島沖地震も含めてですな。能登半島地震か、失礼しました。はい。
まあ、みんな多分、新潟中越沖地震で注目するのは、カリハ原発の話題だと思うけど、私個人としてはまあ、今ちょっと話すと長くなるから言えないけど、まあ、利権のあの、工場の稼働停止に注目してたね。まあ、広さはどこ注目してたかわからないけど。
ですね、ちょうど僕ね、刈羽原発じゃなくて、新潟中越沖地震が起きた時に、僕、反対側の群馬に行ったんですよ。で、群馬結構揺れまして、震度4ぐらいだったんですけど、なんか初め思ったのは、あれなの、東京が大変なことになってるのかなとかって思いながら、なので群馬で揺れるんだから、だからどっかで激しいところあるだろう。で、それで、まあ、ちょっと不安になったんですけど、その後に思ったのが、なんかどうやら中心地は、新潟だっていうのは分かったんだけど、その後になんかニュースで、柏崎原発が炎上中とかなんかさ、なんかそれだけしかコメントが書いてなくて、とか、ただそれだけの文面見たらもう原発が破壊されてんじゃねえかっていうような不安みたいなのを、僕はひたすらちょっと思ってて、ラジオとか、インターネットとかで、なかなかそこの状況とか、やっぱり報じてないんですよ。なんか、安全ですっていう言葉も聞いてなくて、群馬ってね、新潟に近いからね、もちろん本当にやばかったらね、大変なことになってるじゃないですか。本当、そこの初めの初動の、情報とかはしっかりね、やってほしいなと思う。テレビではかなりなんか、頻繁に、報道してたみたいですけど。テレビない人どうしてくれるんだよ。
私はその地震起きた時にはちょっと出かけてたんですよ。いろいろ外で買い物をしながらブラブラと。でそれで電車の運行状況とか見て、新潟の上越新幹線が電車が止まってるぐらいしか分かんなくて、最初は地震で止まってて、そんだけ長引いてる、結構強い地震だったんだなぐらいしか分かんなかったんですよ。それで家に帰ってニュース見てたら、柏崎が大きく揺れた、大見川駅は土砂崩れで押し流されていたとかいうような風に、ちょっと衝撃的な映像でしたね。まあ、ちなみにその、さっき出た柏崎原発ですけど、あれってなんか、何でしたっけ？よく見たら実は活断層の上に立ってるとかいう話もあったらしいじゃないですか。
はい、そうらしいですね。ちょっとそこのね、初動の状態と、あと、根本的な、で、原発の問題とはちょっと分けて考えた方がいいかなと思うんですけど、初動の問題としてあんまりにもやっぱりね、変電所が火事だっていうところが映像で流し続けられて、それを全く放置されてるってのは、あれはあんまりにもちょっと危険だし、原発はもういらないんじゃないかっていう、話になってしまうような気がします。あともう一つが、原発の問題で、基本的になんか、モニタリングが故障したとか、水位が減少してるとか、そういう、だけど放射能漏れはありませんっていう風に報道されてたんですよ。あれ聞いた時に、これまずいなって思ったのが、まず変電所が火事になると、電気が、発電所の中に行き渡るのかっていうところはちょっとまず不安になったこと。あと、燃料棒の冷却のプールが、水位が低下して水が溢れてるっていうことは、最悪燃料棒がむき出しになると臨界になっちゃうんですよ。臨界。メルトダウンですね。もっと言っちゃえば。そういうところまで、なんか、言っちゃうような、なんか報道がかなりすごい、なんか端的に放射能漏れはありませんだけでくくられてるのが、すごいちょっと気になったっていうところがあって、ね、本当なんか、原子炉は安全にスクラムになったみたいですけど、停止ですね、なったみたいですけど、でもちょっと、何か、なんか他にも隠してることあるんじゃないかって、すごい不安になりますね。
まあ、私個人的には話は変わるけど、まあ、新潟中越沖地震で個人的に注目してたのは、利権の工場生産停止でしたね。 まあ、というのはもう、まあ、知っての通り、まあ、利権はトヨタや日産、三菱など、日本 の主要企業、まあ、特に自動車大手の部品を扱ってましたから、まあ、それで稼働停止となれば、まあ、トヨタも生産停止にならざるを得ないでしょうし、実際にはそうなってましたから、まあ、わし個人としては、まあ、当事者には悪いんだけど、その方はひょっとしたらいいんじゃないかなって。輸出で、まあ、生産停止になって、生産数が減少して輸出で収益が縮小すれば、まあ、トヨタとか日産とかの連中はまあ、財界では大きい発言力持ってますから、内需拡大に、まあ、努めるんじゃないかなっていうふうな、まあ、ある意味妄想ですね。まあ、それを抱いたりしましたね。
まあ、今回の件につきましては、まあ、そういういろんな面から、ね、意見もありましたけれども、まあ、亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。それから、まあね、電車とかも早く復旧してくれて、ライフラインの早期復旧が密かに願っている、まあ、我々レディオファーストスタッフ一同です。では、最後の話題になりますけれども、まあ、2007年7月の、まあ、最も大きな話題とされていた参議院の選挙がありましたですよね。あれ、まあ、ちなみにこれについては、今回は、あえて多くは語りませんが、まあ、これについてはまた後日、ファンタジスタとして、紹介してまいりたいなと思います。まあね、一応ちょっと触りだけは言っときますけれども、まあ、今回一番大きな変わったことは、民主党の、圧勝、自民の大敗でした。
まあ、後で、まあ、話すけど、まあ、参院選の前日と、まあ、特に若者の就労支援は、まあ、非常にチャチなものだって、職業訓練ばっかで。あと、就労支援はないのって。まあ、これはもう職業訓練を受けさせたから、それでいいだろうって感じで、もう自己責任ですかって、まあ、個人的にはそう思いましたね。
今回の選挙は一番ちょっと大きいところが、基本的にもう自民党の政策は完全に愛想をつかしたっていうところが非常に大きい。みんなマネフェストを持ってないけど、民主党に、投票したわけですよ。ちょっとそこがすごい重要なポイントなんですけど、本当ね、今まではなんか災害が起こるたびに党首がいきなり行ってみたいな宣伝みたいなことをやってるとか、あとタレント議員を使って必死にタレント候補を持ってきて必死になんかやるとか、なんかそういういろいろななんかことをごそごそごそごそやってるんですけど、そこの部分はもういい加減になんか目が覚めたのかなっていう気はします。
まあ、これについてはまた先ほど申した通りファンタジスタで詳しくお話ししていきたいなと思います。それでは府中、間違えました、失礼しました、江戸東京建物園からお送りしられた松根ピックアップ、また来月どこかへお目にかかりたいなと思います。お相手は免状
K ディレクターです。
ヒロンです。
でお送りしてまいりました。ごきげんよう、さようなら。
さよなら。
さよなら。